はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ご覧賞、民道の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、ですね、この前というか、2日前なんですけども、インターステラーについて批評したばっかりなんですけどもですね、昨日ですね、ちょっと寄生獣という映画を見てきましてですね、で、ちょっとこれについて話したいなと思ったもんですから、ちょっと、ね、多分私のポッドキャストで史上最速だと思うんですけど、このペースは、はい、ちょっと更新してみたいなと思います。はい。で、その前にですね、ちょっと最近見たというかですね、インターステラーの最後にもちょっとお話ししたんですけども、最勇気、始まりの始まりという映画を、この前見たんですけど、これが非常に面白かったんですよ。はい。これ、チャウ・シンチ監督の最新作ですね。はい。少林作家って非常に有名ですけども、はい。で、ね、結構、期間が空いたんですけども、最新作までにですね。で、この度出たということで、で、ですね、題材は西遊記ですね。はい。で、西遊記って言いますと、その中国の四大奇書。まあ、奇書というのは、ね、ちょっと変わってるっていう意味の記を書くんですけど、まあ、これは素晴らしいという意味ですね、その中国ではね。で、まあ、非常に優れてる、その四大小説の一つなんですけど、まあ他には水滸伝とかね、その三国志とか有名ですけど、まあその西遊記もその一つなんですね。で、それを題材にしている、まあアクション映画なんですけどもですね、本当になんていうか、エンターテインメントの塊のような作品なんですね。本当に、チャウシンチのですね、そのお客さんを喜ばせようっていうですね、そういった、気持ちがものすごく強く出てる作品で、まあ超娯楽作やったんですけども、はい。でですね、まあ、その話自体はですね、三蔵法師、まあ、将来三蔵法師になる男がですね、その、まあ、諸八戒、あと沙悟浄、あと孫悟空に会って彼らを仲間にするまでの物語なんですよね。はい、簡単に言いますと。はい。でですね、まあ、前述さんみたいなもんなんですけども、ですね、まあ、何が面白いかと言いますとですね、残酷なんですね、この映画ね。その、まあ、PG-12 やったんですけども、その日本の公開はね、普通にですね、怖いシーンが、たくさんあって、もう話自体はものすごくですね、明るいムードで作られてて、明らかにそのファミリー向けみたいなですね、感じで、まあ宣伝もされてるんですけども、ですね、まあいろいろ妖怪が出てくるわけですね、その、まあ西遊記ですからね、はい、妖怪変化が出てきてそれを倒すという話なんですけども、例えばですね、その、すんごい大きな大魚が出てくるんですね、その大きな魚、魚の化け物が出てきて、まあこれ予告編でも見れますけど、で、それがですね、普通に女の子とかを食べちゃったりするんですよね。で、その後にですね、その女の子が助かるんだろうかとか、まあ普通の映画だったら、その、ね、そういったモンスターパニック映画っていうのは女の子とか、あと、まあ子供ですね。子供一般と、あと、ね、女性っていうのは基本的に犠牲にならないパターンが多いですけど、まあホラー映画は別ですけどね。まあ、そういったモンスターパニック映画にもかかわらず、普通にですね、女の人とか子供とか普通に殺されてしまうと。はい。無残にですね、で、この雰囲気っていうのは何かというと、多分スピルバーグですね、スティーブン・スピルバーグも、その、基本的にはその、容赦ないんですね。あの人のモンスター映画もものすごく怖いですけど、例えばそのジュラシック・パークとかわかりやすいですよね。はい、あとジョーズとかね、門戸を見ように人がバンバン殺されていくんですね。まあ、スピルバーグの場合は、まあ、子供っていうのは多分ですけど、ね、彼の中では絶対殺さない、対象として描いてる気はしますけども、基本的に残酷なモンスターパニック映画をスピルバーグも撮る人ですから、そのイズムがすごく溢れてるんですね。あとアクション演出も非常にスピルバーグらしい感じでですね、例えばですね、その大魚と、その大きな魚の化け物とですね、その三蔵法師が、最初の序盤というかオープニングの戦いで戦うんですけども、ここはね、非常にその立体的なですね、その、まあ、セットの上でですね、戦ってですね、まあ、そういった立体的なアクション演出も非常にスピルバーグらしい感じですね、スピルバーグっぽい。まあ、特にそのインディ・ジョーンズシリーズですね、その、まあ、特にそのインディ・ジョーンズの第2作のですね、魔球の伝説っていう、まあ、傑作がありますけど、まあ、あれに出てくるような、非常にですね、その、まあ、子供が見て楽しいアクションですね。本当になんていうかね、ロープを使ってですね、その、まあ、飛んだりですね。まあ、そういったアクション。というので、この子供、お子さんにもですね、おすすめできて、なおかつ、その、子供を怖がらせる要素があると。で、私映画っていうのは基本的にですね、まあ、テレビで見れないようなものを、見せるためやと思ってるんでですね。で、子供もやっぱり映画館に来てね、楽しい物語だけじゃなくて、ね、ちょっと怖がるようなですね、恐ろしいようなですね、目にあったらですね、まあ、それはそれで一つの素晴らしい映画体験だと思うんで、ね、 もしお子さんがいらっしゃる方で、何見るか迷ってる人はですね、ぜひこの、はい、西遊記始まりの始まりおすすめですね。結構ですね、その、声、声優陣もですね、結構豪華でですね、まあ、ちゃんとした声優さんも使ってますし、まあ、ちょっと役者さんも入ってますけど、それはそれで演技上手いんでですね、まあ、私吹き替えてみた、まあ、字幕はなかったんですけども、吹き替えても全然、あの、大正解の作品でしたね。はい。っていう意味で、その、西遊記始まりの始まりおすすめです。はい。はい。まあ、それはそんぐらいに置いといてですね、まあ、今日のメインディッシュである、その、寄生獣についてお話ししたいと思うんですね。はい。ですね、まあ、ここにですね、チラシがありますので、いつもの通りストーリーを簡単に話してみたいと思います。はい。こんな話ですね。日常はある日突然食べられた。人間が食物連鎖の頂点に立つ時代は突然終わった。人間に寄生し、人間に擬態し、人間を捕食する新種の生命、パラサイトが出現。高校生泉慎一と彼の右手に寄生したミギーの奇妙な友情と戦いの物語が始まる。はい。ということになっております。まあ、これ非常に簡単なあらすじなんですけど、まあ、わかりやすいあらすじなんですけどですね。まあ、ある日ですね、原因がわからないですけど、その、まあ、寄生生物と言われるですね、そのパラサイトと言われるですね、生物が、地球上に現れて、その人間を乗っ取ると。で、そのパラサイトはその人間を乗っ取ってはいいんですけど、その、脳みそを奪ってですね、完全に人間に擬態しちゃうんですね。で、彼らが食べるものは人間なんですよ。はい。で、一人主人公は泉慎一という男の子でですね、で、彼はまあ高校生なんですけども、まあ、脳みそを奪われずにですね、その、右手に寄生してしまったんですよ、そのパラサイトがね。で、そのパラサイトはその、ミギーっていう名前をつけるんですけども、その右手に寄生したからミギーなんですね。はい。で、まあ、パラサイトからすると、その人間からですね、その、まあ、血液とかですね、そう栄養分をもらわないと死んでしまうと。ね。で、主人公の泉慎一の方はそんなパラサイトが寄生してるなんて嫌なんですけども、その切り離そうとしたら、その寄生生物に殺されてしまうと。はい。まあ、寄生生物からすると、ね、人間の体は命綱なんですね。で、なおかつ自分の右手も失ってしまうっていうことでですね。で、そこで共生関係が生まれるんですね。はい。で、まあ、お互いに、まあ、協力し合って、全く違う生物同士がですね、協力し合って、まあ、その徐々にですね、その寄生生物を人間たちのですね、争いに、巻き込まれていくという話が、その、まあ、寄生虫の大まかなプロットなんですけども、はい。で、これ、まあ、ね、ご存知の方がほとんどでしょうけど、その漫画の実写映画化ですね。はい。アフタヌーンという、ね、雑誌でですね、その88年から連載されてたですね、その、まあ、岩城仁さんのですね、まあ、大傑作って言っていいと思うんですけど、その大傑作漫画ですね。はい。で、今この人、そのヒストリエっていうですね、作品を連載中なんですけども、まあ、これですね、非常に、ものすごく面白い作品なんですけど、ものすごく進むスピードが遅くてですね、救済がついてて、まあ、いつ完結するかわからんというかですね、もう完結を諦めてる読者の人も多いと思うんですけどもですね、はい。まあ、それは置いといてですね、まあ、本当に、もう寄生獣とは傑作でですね。で、この前に批評したインターステラーの時も、その最後ら辺でですね、今度何を批評するんかっていう時に話したと思いますけど、まあ、ちょっと私にとっては非常に重要な作品なんですよね、漫画。まあ、非常に影響を受けたというかですね、その非常に救われた作品なんですね。はい。まあ、個人的な話になるんで、聞きたくないというか、別に聞く必要ないなと思ったら飛ばしていただいた方がいいと思うんですけど、そうですね。私ですね、その、まあ、中学校、まあ、高校なん、正確に言うと高校なんですけど、その、まあ、高校1年生ぐらいの時にですね、まあ、その中学校の時の、まあ、友人、まあ、女の子やったんですけど、その4人でよく遊んでたですね、1人やったんですけども、その女の子は、まあ、交通事故で、まあ、死んじゃったんですよ。はい、バイク事故やったんですけど、ね、普通に歩いとったところに、バイクは追突、ね、バイクに轢かれて、まあ、死んでしまった。なんですよね。はい。で、まあ、お葬式がもちろんあって、で、それに出席してたわけなんですけども、なぜか、その、私、ね、中学校の時に、まあ、その、高校の時やったんですけど、高1の時に、その、なぜか、その、そういう悲しい時、まあ、普通にね、その、すごい親しい、友達が死んでしまったんですけど、なぜか、その、泣けなかったんですよね、ずっとね、その、まあ、今までそのね、その卒業式とかいろいろ ありますけど、そういう時にも、なんか美大一も泣けなくてですね、はい。まあそういった泣くっていう感覚はよくわかんなかったんですよ。はい。まあそんな、殴られた人は痛いから泣いてましたけど、何かね、その悲しくて泣くっていうことがどうしてもできなくてですね。で、まあ結構個人的には、本気で悩んどったんですよ。コンプレックスで。で、今考えたらそんなね、中二病みたいなアホらしい、悩みかもしれませんけど、当時としては本当に個人的には悲しい時になぜか泣けないっていうのが、ものすごく辛くてですね、自分にとって。はい。それからまあ、親戚でですね、おじさん、非常にそのね、よくしてくれたおじさんがいたんですけど。ね、おじさんが亡くなった時も、その時もなぜか涙が出なくて、ね、やっぱ周りはみんな泣いてるわけですよ。で、そこで一人だけですね、自分だけ涙が出ないと。ね、無理やり泣くなんて、ね、おかしいですし、自然に涙が出てこないのは、ものすごくね、自分にとっても悲しくてですね。で、俺はほんま、なんか人間として終わってるんじゃないのと思ってたんですね。本当にダメな人間なんじゃないのかと思ってたんですよ。はい。で、そのあたりの時に、マキセイジュを読んだんですね。はい。まあ、マキセイジュ連載は多分、小学校ぐらいにあったんやと思いますけど、まあ、完結してから、なんかの表紙に高校生ぐらいの時に、まあ、手に取ってですね、で、すごい作品やなと思って読んでたんですけども、で、この作品ね、主人公が泉真一っていう男の子なんですけども、右手にですね、ミギっていう寄生生物がいることによってですね、で、彼の中でも、ね、どんどんなんていうか、寄生生物みたいな感情になっていくわけですね。混ざり合っていくわけですよ。厳密に言うと寄生生物っていうのは人間みたいな感情豊かじゃないんですね。はい。ものすごく合理的に考えて、何でも自分自身のために、行動すると。まあ、いわゆる動物としての本質みたいなものを、持ってるんですよね。寄生生物たちはね。はい。だからですね、泉真一もですね、最初はものすごくですね、優しい純朴な男の子やったんですけども、どんどんなんていうかね、生物的には強くなるんですけども、人間性をどんどん失っていくと。だからね、悲しい現場に遭遇しても、動揺しなくなったりですね、あと、なんといっても涙が出ないという状況になっていくわけですね。で、彼はそれについてものすごく悩んでですね、まあ、同国して、悩み続けるんですけども、だからね、私この漫画を読みながら途中から泉真一って自分みたいに思ってきてたんですね。はい、泣けないと、悲しい現場に遭遇してもなぜか涙が出ないと、胸はね、締め付けられるんやけど、涙が流れないっていうですね、いう少年なんでですね。はい。で、まあ、ただ泉真一君は、ね、まあ原作読んでる人はわかるでしょうけど、ある時に涙を流す瞬間が常に訪れるんですね。はい。で、その時に私も一緒に泣いてしまいましてですね。はい。寄生獣を読んでね、そのシーンで。はい。っていうんで、やっぱり私はこの漫画にものすごく救われたんですね。そういう意味でね、なぜか泣けなかったのに、もう寄生獣がね、私の涙を流してくれたみたいな、まあそういう作品なんで、まあ結構私にとってはやっぱ、個人的にですけど重要な作品なんですよ。はい。だから今もね、もちろんコミックスはもう全部持ってますし、ね、完全版も全部持ってますし、もう何回も読み返している非常にね、大切な作品なんですけど、個人的にですね。まあ、こういう作品はいろんな人に、それぞれにあると思うんですけど、私にとっては寄生獣だったんですね。はい。で、まあそれが映画化されるっていうことですね。正直、心の中では嫌やなと思ってたんですね。まあ、全然ね、違う作品になったらどうしようかなと思ってたんで、やっぱりね、結構不安やったんですよ。はい。まあ、そんな中で、まあ、この作品見たんですけども、はい。まずですね、人間そっくりなですね、形の生命体がこう、人間社会に入り込んでくるっていうアイデアはですね、まあ、非常にこう、まあ、古典的な SF のアイデアだと思うんですけど、まあ、非常に有名なんですと、ジャック・フィニーっていうですね、小説家、SF 作家がいますけど、まあ、彼が書いた盗まれた街っていうのが非常に有名ですね。はい。まあ、現代はザ・ボディ・スナッチャーっていうんですけども、スナッチっていうのはまあ、強奪するっていう意味ですね、まあ、動詞ですけど、 でもね、そのガイ・リッチーという監督が昔スナッチっていうですね、まあ、クライムアクション映画を撮りましたけど、あれはその一つのダイヤをめぐっていろんな人たちがその強奪をし合うという話だ。まあ、そのスナッチですね。だからボディースナッチャーですから、そのスナッチする人っていう意味で、体を奪う人っていう意味ですね。はい。まあ、その、まあ、ある異星人がですね、その人間の体をですね、その街で、一つの街で奪っていくと。で、主人公はその周りの人たちがどんどんその、見た目は同じなんですけども、その、明らかにおかしいと、異星人みたいになってると、感情がない、生物に置き換わっていくんで、もうすぐ恐怖を覚えていくっていう、その、まあ、SF フロア小説が、その、盗まれた街でですね。はい。まあ、これは非常に、有名な作品で何回も映画化もされてるんですね。その、まあ、10年くらい前だと思いますけど、その、インベージョンっていう、まあ、題名になりましたけど、そういった、題名でね、リメイクもされてますね。で、このインベージョンっていう作品は結構面白いんで、まあおすすめなんですけども、はい。で、あとそうですね、その似たような系譜で言えば、その、まあジョー・カンペンダー監督のですね、ゼイリューっていうのは非常に有名ですね、その、まああるですね、まあある魔法のメガネを手に入れた男がですね、その魔法のメガネをかけてみたらですね、その政治家とか、まあ、いろんなですね、メディアとか、まあ、そういったその体制側のですね、そのメディアとかがすべてですね、異星人が、実はコントロールしていたと。はい。で、まあ、プロパガンダとかをですね、まあ、人間にですね、すり込んでいてですね、影から人間を支配したというですね、いつまにか、ね、人類を、その異星人たちがですね、その人類に紛れ込んでいて、支配していたっていうですね、まあ、ちょっとコメディチックな映画でもあるんですけど、そういったホラー映画とかですね。あと、なんといってもその上官ベタやったら、その優勢からの物体 X ですね。はい。まあ、これはその、北極か南極かそこら辺の観測基地の物語でですね、そこに、異星人が紛れ込むと、ザッシングって言うんですけど、ザッシングが紛れ込んでですね、それは人間そっくりに擬態するわけですよ。はい。で、どんどんどんどんですね、その、基地のですね、その、人間たちを襲って食っていくと。で、どんどん数は減ってるんですけども、人の数は減っていくんですけども、その怪物は誰だかわからないっていうんで、その疑心暗鬼に駆られていくっていうですね。まあ、これは本当に非常に優れた、もう傑作 SF ホラー映画なんですけども。はい。まあ、これとか、あとエイリアンとかもそうですよね。その、まあね、まあ、一番最初のリドリー・スコットのエイリアンはそんでもないですけど、ね、他の作品にはね、普通の人間だと思ってたら、そこにエイリアンが入り込んでてですね、腹を突き破って、襲いかかってくると。まあ、そういった作品とかですね。まあ、山ほどある、まあ、非常に魅力的な SF 設定が、その、まあ、こういった、まあ、人間のですね、その、生活に入り込んでくる異星人というアイデアだと思うんですね。はい。まあ、最近やとそのエドガー・ライトっていうですね、監督が作ったそのワールズ・エンドっていうですね、バカコメディ映画、もうこの系譜でしたね。はい。まあ明らかにそのボディスナッチャーの影響を受けてる作品なんですけども、はい。で、まあ寄生獣もその流れの中にあると、ある作品だと。はい。で、まあ寄生獣に影響を受けた作品っていうのももちろん、作られててですね。まあ近年やったらその、まあなんていうとも、東京グールですよね。その、ヤングジャンプで連載されてる、まあ人気漫画ですけど、まあこれは明らかにその寄生獣の影響を受けまくった作品ですよね。はい。で、あとはそのアジンとかも、まあそれに、ね、まあそれにつながらぬ作品、つながる作品やと思うんですけども、だから主人公がね、その、なぜか知らないけど、その、異星人みたいな体になってしまうと。で、それで狩られる側になっちゃうんですね。ただ、完全にですね、異物、その異星人的な、そのね、人間にもなりきれてない、人間とその異星人の狭間みたいな、ね、その、まあ、だから、泉新庄もそうなんですけど、関係になるから、狩る側と狩られる側、どちらにも属するということで、非常にアンビバレントな形になるっていうのは、そのね、そういった作品群なんですけども、はい。で、まあ、寄生獣ですね、はい。まあ、人間に寄生して、人間を捕食する、まあ、寄生生物と、まあ、人間との戦いですね、はい。で、この、まあ、だから人間の天敵がいきなり現れるんですね、はい。で、なんといってもこの寄生獣という作品で非常に魅力的なのは、その、まあ、ね、天敵はその人間と違うんでですね、その、人間のですね、持ってるアンビバレントな気持ちをぐさぐさついてくるわけですよ、その寄生生物がね。はい。で、わかりやすいのはね、その環境問題ですね。はい。で、だからその人間が、その、 いない方がですね、地球にとっては有益なんじゃないかという問題とかですね。はい。だと、その、食物連鎖の中に人間も存在しているってことを気づかされるわけですよ。はい。ね、だから人間が捕食される側になった途端にですね、いきなり偽善的な気持ちになってですね、その、人間の命は尊いんだっていうんですけど、実際人間がすると、その、ね、いろんなミンチになって肉を食ってるわけですよね、普段からね、その豚とか牛とか鳥とか。はい。それに関してはどうなのかと、それ人間をかけたらとんでもないことなんじゃないのっていうですね、まあそういったですね、その、なんていうか、偽善、人間が常に持ってる偽善的な考えですね。はい。まあ、食育にも影響するような話ですけども、はい。ね。まあ、それに比べたら、その、寄生生物たちは、その、人間という、その、種しか食べないわけですね。はい。だから、その、右がね、その、言ってるんですけども、作品の中でですけど、その、俺たち、寄生生物、我々、寄生生物は、ただ、生物として食っていくだけじゃないかと。はい。生物なんだったら、その、餌を食うのは当たり前だろうと。はい。で、それより、人間よりも、その、いろんな生物を食わないで、一種類しか食べないから、むしろ人間よりもつつましいじゃないかと。食に関しては、っていうんですね。寄生生物たちは、常に正論をついてくるわけですよ。うん、人間がですね、常に持ってるその矛盾とかいうのを、完全に取っ払って、正論をついてくるのが、その寄生生物たちの源なんですね。だから、その、普段私たちが、生きてて気づかないところに気づかされると、無理やりに。そこら辺が寄生獣の非常に優れた作品のポイントの一つですね。映画のオープニングでもですね、その語られますけど、その、まあ、人間の数が半分になったら、いくつの森が焼かれずに済むだろうかと。で、誰かがふと思ったのだと。みんなの、まあ、生物の未来を守らねばと。まあ、こういったね、非常に有名な、寄生獣のフレーズがあるんですけども、まあ、それに代表されるような、その環境問題に関しての警鐘ですね、その、まあそういうのを寄生獣は一つ含んでるんですけども、はい。で、これはおそらくその時代的な背景があると思うんですね、その、まあ80年代、まあ、その言っちゃった80年代にですね、その、まあ復興したそのネオヒッピー運動に端を発すると思うんですけど、まあ60年代からですね、その70年にかけてっていうのは、まあヒッピーが栄えたわけですよ。ヒッピーカルチャーが非常に発展したんですけど、まあそれはその70年代の途中からどんどん衰退していくわけですね。で、それに代わってその80年代に入ったらですね、そのどんどん資本主義が進んでですね、はい、まあ金儲けが全てだと、まあ環境のこととか考えないよっていうことになっていったんですけども、まあその後、その、まあもう一回その80年代ぐらいがそのネオヒッピー運動っていうのが起きてですね、で、まあ環境問題もまた浮上するわけですよ。はい、まあいろんな事故とかも起きましたし、はい。で、まあ、その、ちょっとここら辺私、仕事に関係するんでちょっと詳しいんですけど、その、まあ、90年代になるとですね、その、まあ、92年にですね、1992年、その、まあ、リオデジャネイロですね、ブラジルのリオで、まあ、その、環境と開発に関する、まあ、国際連合会議というのが開かれるんですね。これは、UNCED っていうですね、まあ、世界サミットっていうのが開かれるんですよ。はい。で、まあ、これはですね、非常に今ですね、2014年ですけど、まあ、今も続いているその、GHS というですね、その、まあ、まあ、グローバルハーモナイズシステムっていうですね、まあ、世界的にその、ですね、まあ、調和した世界を作るための、まあ、取り決めとかをですね、一番最初に提案したのがその92年になったんですけども、はい。だから、まあ、そういったものがですね、決められるっていう時期とかで、まあ、時代的にも非常にそういった環境問題に対して非常に関心が高かった時代に、その寄生獣が始まったわけですね。で、それだけでもですね、この映画は、映画じゃない、その漫画はすごい面白いですし、その環境問題に関してもですね、その鋭い点をついてた作品やつなんですけども、まあその連載がですね、どんどんその後半に、まあ進むに従ってですね、まあ単純にですね、その、まあ人間が、この地球ですね、世界においてその害であると。いう視点っていうのが、まあ、徐々にずれ始めるんですね。はい。で、これはその作家の岩城さんがですね、実際に今ご自身でインタビューの中でおっしゃってることなんですけども、はい。まあ、つまりですね、90年代以降ですね、その、まあ、自然が大事だっていうのは、まあ、確かにそうなんですけども、人間だって好きでね、環境を破壊してるわけじゃないっていう、まあ、そういった路線ですね。はい。まあ、これは非常に大事だと思うんですけども、私としてはその97年にですね、作られた宮崎駿監督のですね、その、もののけ姫っていうのも、まあ、これの路線にあるんやと思うんですよね。はい。もののけ姫っていう作品、まあ、非常に有名なアニメ作品ですから、皆さん、ご覧になっている方 も多いと思うんですけど、エボシ御前というのが、まあ、悪役として出てくるんですね。事実上の悪役なんですけども、木を切る女性なんですよね。はい。まあ、女棟梁でですね、まあ、非常に魅力的な人間として描かれてるんですけども、やってることっていうと、その、まあ、木を切ってですね、その獅子神の森をどんどん伐採して、環境を破壊していると。ただ人間的には非常に魅力的だと。はい。まあ、逆にですね、自然の方も、その、まあ、人間たちに対して攻撃をしていくわけなんですけども、その獅子神側もね、はい。まあ、それは明らかにその、まあ、凶暴な自然なんですね。ただ切られるだけじゃなくて、自然も凶暴であると。だから人間も自然もどちらも凶暴さを持ち合わせていて、簡単にその、ね、お互いの、そうですね、その両者の善悪を、ね、自然が善で、人間が悪だって、まあ、そういった決め方は、ね、その、おかしいんじゃないのっていうのは多分、ものの決めなんですね。はい。で、まあ、これを非常に単純化してたのが、その、まあ、キャメロンかのようなですね、アバターやったりするわけなんですけども、アバターはアバターで私好きですけどね。はい。まあ、そういった、ね、その深いテーマですね、どっちが正しいのか分かんないんだよ、というのも、その、テーマとして出てくるのが寄生獣なんですよ。後半にしたかってですね。はい。で、まあ、そんな感じで非常に魅力的な作品ではあるんですけども。はい。で、今回、実写映画化、まあ、これから映画の話しますけど、どうやったかっていう話なんですよね。はい。で、まあ、監督がですね、山崎隆さんですね。はい。まあ、今の邦画界では、その、間違いない、その、ナンバーワンのヒットメーカー、だと思いますけども。そうですね。近年だけでもですね、その、まあ、私も批評しましたけど、A のゼロとかですね。あと、これも批評しましたけど、その、スペースバトルシップヤマト。まあ、宇宙戦艦ヤマトの実写版ですね。はい。まあ、それとか、その、スタンドバイミードラえもんですね。この前ドラえもんの、その、フル CG の方ができましたけど、あれも監督そうですね。あと、まあ、言わずもがないんですけど、その、オールウェイズ三丁目の夕日シリーズですね。はい。まあ、まあ、全部大ヒットしてるわけですね。その、ヒットを連発してる。まあ、本当に今、多作でですね、しかも、ヒットさせる力があるというですね。まあ、本当に実力派の、まあ、監督と言っていいと思うんですけども、まあ、ただですね、私は、正直この監督は苦手なんですね。はい。まあ、詳しくはその、まあ、私が以前にその永遠のゼロについてですね、批評する回があるんで、それをね、お聞きいただけたらと思うんですけども、本当に苦手なんですよね。はい。なんで苦手なのかって言いますとですね、まあ、基本的にセリフで何でも説明しちゃうと、人間のですね、感情、気持ち、キャラクターの気持ちをキャラクターにそのまま喋らせるというところとかですね。あと、まあ、脚本は大概、この山崎さんが書いてるわけですけど、あと、音がうるさい。まあ、音楽が非常にうるさいと、この人の場合、その劇伴がですね、常にその、感動的な、音楽やったりするのが鳴り響いてると、無理やりこちらを泣かせようとしてるんじゃないかと、錯覚してしまうような音楽の使い方とかですね。あと、何でも CG で描くと、はい。歩く人すらも CG やったりとか、そんなにね、ものすごくリアルな CG で、その人間と全然区別がつかないと、例えば前の猿の惑星の猿みたいな、もう完全に実写と変わらないんじゃないかっていうクオリティでもない場合があるんですね、この人の場合ね。その、明らかにおかしいやろっていう、そのね、マネキンが歩いてるみたいな、不気味さがあったりするんですよ、だから思う人の場合ね。まあそういったところとかですね。まあ、私はだからそういったところが非常に山崎さん苦手やったんですよね。はい。で、ただですね、その、今回に関して、寄生獣に関しては、本当に素晴らしかったと思います。はい。結論から言うと、すごく良かったです。はい。ね、驚くほどに今までの山崎隆映画では考えられないほどに、その、整理された脚本とですね、あと、うるさい音楽は比較的効果的に使われてて、あと、CG もですね、その、まあ、寄生獣というですね、作品に必要な分量だけで盛り込まれると思うんですよ。だから、何でもかんでも CG じゃなくて、まあ、ちゃんとですね、まあ、セットとか、あと、メイクで、ちゃんと見せるということをしてると思いますね。はい。でですね、これは詳しくはその映画標本というですね、映画雑誌がありますけど、まあそれの最新号を読んでいただきたいと思うんですね。はい。で、山崎隆さんですね、非常に映画標本読者からもですね、嫌われてる存在でして、で、私もまあ映画標本読者なんですけども、はい。で、インタビューに出てるんですね、今回ね、この映画標本の。で、今までの映画標本だったらありえないなと思ったんですね。はい。まあね、山崎さん今まで作ってた作品ですと、その、例えばですね、A のゼロやったら戦争映画じゃないですか。けど映画秘宝は完全にソース感したんですね。はい。で、あと、スペースバトルシップヤマトとかね、映画秘宝つったらもうアニメ大好き。人たちは多いですから、アニメの実写化っていうと飛びつくもんなんですけども、完全にスルーしたと、いう感じで、 山崎隆映画には基本的に全く触れずに来たのが映画評価やったんですけど、なぜか今回山崎隆監督にインタビューまでしてるんですね。はい。で、そこで山崎さんがですね、その面白かったのは、そのね、インタビューで一番最初にね、映画秘宝の雑誌を見た瞬間に、うわ、敵だって言ったんですね。そう答えてるんですよ。その、完全に映画秘宝を敵扱いしてるんですけど、まあ、冗談としてですけどね。はい。まあ、そんな感じで、明らかにその、水と油でね、その、合わなかったのが、その映画秘宝系の読者と、まあ、私みたいな人間と山崎さんだったんですけど、まあ、今回はね、その、山崎隆さんのインタビュー見てたら、非常に親近感が持てる感じでしたね。はい。まあ、本当に心からですね、その、寄生虫がやりたかったんやなっていうのは、見えますし、あとね、その、まあ、現場もね、なんとか死体作りが楽しかったとか言ってるんですね、インタビューの中でね。はい、まあ、ぐちょぐちょの死体をですね、まあ、メイクとかセットで作ってですね、それが楽しくて楽しくて仕方なかったかって言うんですけど、まあ、これを聞いたら、ね、親近感を覚えずにはいられないですよね。はい。まあ、今回ね、その、寄生虫はちゃんとその、まあ、まあ、PG-12 になってしまったっていうのも監督からしたら不本意だったらしいんですね。もともとはその、R15 を予定してて、だからこの映画結構その、まあ、グロいんですね。まあ、原作の方もものすごくグロい映画、漫画なんですけども、まあ、いわゆるその人体切断描写がバンバン出てくると。まあ、それじゃなかったら寄生虫じゃないんですけども、だから予告編でも使われてますけど、その寄生虫が人間をバクってですね、頭をいきなり、飲み干す、ね、食べてしまうシーンとかですね。それとか、まあ、体が真っ二つにですね、まあ、ちきれ飛ぶとか、首が真っ二つに切断されるとか、まあ、そういったシーンとかを、ちゃんと見せると。しかも、女子とも関係なく。っていうところは非常に、山崎さん、すごいなと。はい。まあ、こういった気質の人だったな、もともとはっていうですね、ところが見れて、そこら辺も非常に、今回の映画は、その映画秘宝読者寄りでもあると思いますね。逆に、オールで30名の人が非常に好まれる方とかは、まあ、こういった、あれを撮った山崎さんがこんな作品作っちゃうのと、ちょっと面食らうところもあると思うんですよね。で、脚本もなかなかいいんですね。はい、今回はね、その山崎さんで言うと、私は脚本がすごく、ダメな人だなぁと、ずっと言ってきたんですけども、まあ、今回に関しては本当に素晴らしいと。はい。まあ、他の人も加わってはいるんですけども、まあ、それでも元の脚本を書いたのは山崎さんですから、はい。まあ、寄生虫はね、その、まあ、10冊もね、そのある、ね、長期連載作品なんですけども、まあ、連載作品とはいえ、その、ものすごく綺麗な終わり方は、となったですね。結構珍しい形の漫画作品なんですけど、まあそういった作品、まあ長期連載ですが、それをですね、その映画用に、まあ、まあ前編後編合わせても4時間しかないわけですから、それに入れるに従って、絶対工夫っていうのは必要なんですよね。その、まあどっかを削っていかないといけないわけですよ。はい。あとアレンジも必要ですね。まあその工夫の仕方がものすごくうまかったですね。はい。まずですね、その、まあ主人公泉真一は、映画版ではその、もう、親父は常に他界してるってことになってるんですね。はい。まあ、これは非常にうまいですね。はい。まあ、これ、ネタバレになるから言っちゃいますけど、まあ、今からは結構ネタバレ重視でいきますんで、まだ見てない方は聞かない方がいいんですけど、その、まあ、一つの山場として、その、お母さんが殺されちゃうわけですね。寄生生物にね。頭を乗っ取られると。まあ、A というですね、その、寄生生物に乗っ取られるんですけども、はい。まあ、そこでやっぱりその、主人公の喪失感をですね、より強く出すために、その、まあ、今回シングルマザーという設定にしてるんですね。お父さんはもう死んじゃっていないということで、だから主人公にとってはもう、母親が唯一の肉親だということで、その肉親、唯一の肉親が、殺されてしまう。まあ、その、喪失感を強く出すために、その父親を抜いたんだと思うんですね。はい。あと、まあ、親父がいると、まあ、この原作の方ではその父親のですね、葛藤っていうのも結構描かれるんですけども、まあ、それを描いてると明らかに長くなってしまうっていうのもあって、バッサリ切り落としたと思うんですよ。で、これは非常にうまいなと思いますね。その映画としてブラッシュアップするならですね。はい。まあ、ただですね、その、まあ、父親の非常にですね、胸をつく、胸をですね、えぐる、まあ、セリフとしてですね、その、泉真一にですね、どんどん人間性を失っていく泉真一君にですね、父親が、お前ひょっとして鉄でできてるんじゃないのかっていうシーンがあるんですね。で、これはものすごくショッキングなシーンでもあるんですけど、まあ、こういった名台詞は多分なくなっちゃうんだろうなと、まあ、後編でもですね、その親父さんがいないから多分そういうセリフは消えるんだろうなと、まあ、そういうのはちょっと残念ですけども、はい。で、あとですね、その、まあ、いろいろ、ね、脚本すごくうまいんですけども、 結構その、省かれてるセリフ、非常に重要なセリフなんですけども、名セリフって言われてるんですけども、省かれてるセリフが結構あるっていうのは若干ですけど、残念でしたね。はい。例えばですね、その、まあ、主人公にね、まあ、主人公のガールフレンドがいるんですね。その、まあ、今回橋本愛さんが演じてましたけど、演じてるんですけども、村野っていう女の子がいるんですね。はい。で、この村野っていう女の子は結構鋭い女の子でですね、その主人公が徐々にこう、寄生生物、みたいなですね、その人間とは違う感情をですね、持ち出していることを結構敏感に察知する女の子なんですね。はい。で、一番その物語の序盤の方でですね、それに気づいた女の子が、君、泉真一くんだよねって聞くシーンがあるんですよ。で、そのシーンでその主人公はまだその全然寄生生物に変わりつつは、寄生生物にというかですね、人間性を失いつつはないですから、それに関して当たり前だろうって、ああ、もちろんだよって答えるんですけども、まあその後にですね、その徐々にその人間性を失っていったところでですね、同じ質問を村野がまたするんですね、君。泉真一君だよねって聞くんですけど、まあそれに対してはその、泉真一はさあどうなのかなって答えるんですね。はい。まあこれは非常に名台詞として知られてるんですけども、まあ今回これも削られてましたね。はい、確かね。はい。まあそういったところでいろんな名台詞が削られてるんですけども、まあそれももう尺を考えると仕方がないのかなっていうところはあるんですけど、できれば入れてほしかったっていうのがまあファンとしての人情ですね。はい。で、あと、脚本で優れてたところといえば、その、まあ、序盤やったんですけど、その、右、まあ、本当に序盤ですね、泉真一がですね、その、剣道部と弓道部の部活を右に見せるっていうシーンがあるんですね。はい。で、これオリジナルなんですけども、これね、後になって、その、ミキーがですね、初めてその、寄生生物、他の寄生生物と遭遇して、それと戦うっていう、仲介料理で戦うっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこでその、ミキーがなんで、その、寄生生物を切り殺すことができたのか、というのは多分その、剣道部で、を見てですね、なんか殺し合いから発展したスポーツが興味深いみたいなことを言うわけですよ。で、そこでその、まあね、その、敵の上手い殺し方を そこから学んだんやなって、なんとなく、そういうのを匂わせるようなところとかが入ってたりですね。あと、その、まあ、この映画の、その、ほとんどほぼラストシーンですけども、屋上からですね、その、敵に向かってですね、敵の寄生生物に向かって、その、右がですね、その、弓矢に変身してですね、弓に変身して、敵をですね、その、矢で撃ち殺すっていうシーンがあるんですけど、まあ、これとか、このシーンも、多分、その、弓道部の部活を見たのが、その、おそらくですけど、伏線になって、ってるんですよね。はい。まあ、原作ではその石をですね、その、投げてですね、敵の、胸に風穴を開けるっていうシーンになってるんですけども、やっぱも映画としての見た目的にはちょっとやっぱ弓の方がですね、インパクトもありますし、まあこれは非常にうまい改編やなと思いますね。はい。で、あとですね、A っていうですね、寄生生物が出てくるんですけど、彼をその警察官に変えてるんですね、この映画の中ではね。はい。で、これもうまいと思いますね。その警察官に A を変えることで、普通の原作の方では、まあ、ただのおっさん、どっかのおっさんなんですけど、これを警察官にすることで、その序盤の方でですね、まあ、警察の内部で、その寄生生物が見つかっていると、まあ、泉真一が殺した、寄生生物なんですよね。その先ほどの中華料理屋のシーンでですね。まあ、そういった面で、その、主人公から見て、その、人間側もその寄生生物という存在にですね、徐々に気づき始めているっていうことをそこで、示すと。そのために、その多分 A を警察官っていう設定にしたと思うんですね。まあ、これも非常にうまいなぁと思いますね。はい。で、あと、その、ね、A に関しての改変ポイントでは非常に大きいのが、この A っていう寄生生物自体が、その、まあ、新一のお母さんをですね、その殺して、その体を奪ってしまう、寄生生物の個体になっているということですね。はい。これはもともと原作では、その、全く関係のないですね。その、全く関係のない、その寄生生物がお母さんを奪うわけなんですけども、まあ、これは非常にテンポも良くなりますしですね。その、A と、A がお母さんを奪うっていうことにしたらですね、非常に、その A がその主人公に会って、その主人公に逆に撃退されるっていう、展開と、その、後の展開も繋がりやすいですしですね。まあ、非常にそこら辺の、物語の転換も非常にテンポもいいし、あと非常に自然になってましたね。はい。で、あとですね、なんといっても、今回コメディ演出が面白いんですよね。はい。この前ね、その A のゼロのところでですね、まあ、詳しくはそれ聞いていただいたらわかるんですけど、山崎隆さん、コメディ演出が非常に下手やっていうことを言ってきたんですよね。はい。 でですね、なんでこんなにね、面白おかしく撮れないんだろうかと思ったんですけども、まあ、今回はその、面白かったですね。まあ、結構劇場内笑ってる人多かったですね。受けてましたね。まあ、特にその、あの、ミギーがですね、その、泉新地の、新地君のですね、その、まあ、チンチンをですね、あの、ちょっと興味深いってことで、そのね、あの、勃起させようとするシーンがあるんですね。だから、その、まあ、それだけ見たらただの G 行為なんですけども、そこら辺でも面白いですね。あの、ここら辺は非常に劇場でも温まってましたね。結構笑い声も起きてました。はい。あとは役者の熱演。これもすごかったですね。はい。あのね、寄生生物ってのは、その、先ほども言ってきた通りですね、その人間みたいにその感情が豊かじゃないっていうのが特徴なんですよね。はい。で、この演技っていうのは、まあ、簡単そうに見えるかもしれないですけど、多分非常に難しいんだと思うんですよね。はい。もうターミネーター2もですね、その、まあ、ターミネーター2もですね、人間性を全くないロボットが、襲いかかってくるって話ですけど、まあ、これのその、ロバート・パトリックっていうですね、その T1000 を演じた、役者さんがいますけど、ですね、とかを思い出す非常にわかりやすいと思うんですけど、その、無機質な演技っていうのは多分なかなかできると思うんじゃないと思うんですよ。非常に難しいものだと思うんですよ。はい。だって普通にね、ロボットみたいな、喋り方すると、それってコントじゃないですか、あの、はい。ですからね、今回、寄生生物を演じた、その、例えば、深津絵里さんとか、非常に素晴らしかったと思いますね。はい。あの、感情がないようで、何度かその感情的に揺らぐイメージとかも見せると、そういった繊細な演技っていうのは、さすが大女優かなと思いましたね。はい。で、個人的にですね、その、役者陣で一番ですね、不安やなと思ってたのは、その、泉仁一演じるですね、その、染谷翔太さんやったんですよね。はい。で、まあ、秘宝系の読者としては、やっぱり、染谷翔太さんって言うと、あの、秘密とかですね、あと最近だと東京トライブとか、まあ、そういったその種の作品とかでですね、非常にいい演技を見てたりしてたんですけども、正直、顔が結構怖いじゃないですか。目つき悪いし。あの、結構影のある印象がどうしても拭えないような人だと思うんですよね。染谷翔太さんって。だから大丈夫かなと、思ってたんですよね。だから秘密とか、それから考えたら彼のものすごい当たり役やと、個人的には思ってるんですけども。はい。で、まあ、今回その新一、泉新一っていうのは絶対にその必要なのは、その人間らしさ、ですね。その序盤で見せる。のは絶対必要だと思うんですよね。その、人間らしかった、ものすごく純朴な青年やった泉新一っていう男の子が、どんどん、感情を欠落していくと、その人間性を失っていってですね、それに対して悩むっていう話でもありますから、序盤で絶対にですね、その、優しい感じの泉新一君っていうのを見せないと、この作品はダメだと思ってたんですけど、あの、染谷翔太さんね、ちゃんとそう見えるんですよね。ものすごく、ちょっと、別にですね、その、おどおどしてるわけじゃないんですけども、そこら辺にいそうなんですね、純粋そうな、純朴そうなですね、まあ、ちょっとエロいことも考える、そこら辺にいる男の子にちゃんと見えるんですよね。はい。で、それが、その、お母さんを殺されたことによってですね、あの、同国するシーンがものすごく、ね、痛々しくて、名演技やと思いますけど、まあ、その、お母さんが殺されたことによって、ね、どんどん感情をですね、失っていくというか、その、もう冷酷な、ね、あの、こともできるようになっていくんですね。そこら辺の演技は、その、いわゆるその、染谷翔太さん本来の持ち味であるその目つきの悪さとかですね、そういうのを活かした、見た目の演技になってまして、そこら辺の落差っていうのがちゃんと表現できていて、さすがだなと思いますね。やっぱり、ね、その、秘密でですね、確かベルリンのですね、新人の映画の賞を取りましたけど、やっぱりその実力が立てじゃないなと思いましたね。はい。あと、そうですね、ここの、その、泉新一がですね、その、お母さん殺されて、で、起きてみたら、そのね、その、体にですね、大きな穴が開いててですね、それを塞がってる跡を見つけて、夢じゃなかったんだと。お母さんが寄生生物に殺されたのは夢じゃなかったんだって気づくですね、すごく悲しいシーンがあるんですけども、ここも非常に演出うまかったと思いますね。その、外がものすごく明るいんですよね、火が、差し込んでて、まあ、夜明けか、ね、夕暮れかはちょっとわかんないんですけども、とりあえず、明るい日差しが差し込んでるんですよ。主人公のね、あの、背景で。だから主人公の気持ちとしては、その、でもものすごくね、その悲しい、時代の幕開けなわけですね。お母さんが殺されてしまって、これから寄生生物と戦うっていう話なんですけども、そこで、 逆にですね、その明るい光が差し込んでると、まあ、皮肉ですよね。悲しいんですけど、まあ、対位法でそういうのを見せるという演出も、山崎隆すごいなと思いましたね。まあ、結構その、撮影も上手いんやと思いますけども、まあ、これは非常に良かったですね、演出としてね。はい。まあ、あとはちょっとした役では、そのね、北村一輝さん、北村一輝さんとかも非常に良かったですね。その、まあ、このね、キャラクター、原作を読んでれば、わかるんですけども、まあ、彼はおそらくその、次回の完結編で、シーンが一番の見せ場なんですけども、北村一輝さんの演技、非常に今から楽しみって感じですね。大演説を聞けると思うとですね。はい。で、ちょっと個人的に問題やなと思ったのは、その、安倍貞夫さんですね。演じる右ですね。はい。まあ、ある意味、こう、ひょうひょうとした演技でですね、まあ、講演してるとも、まあ、取れるんですけども、他の生物、寄生生物たち、パラサイトたちっていうのがですね、その、みんな結構無機質な感じで喋ってるんですね。その、まあ、深谷テリーも当然ですけども。まあ、その中で、その右だけですね、非常にユーモアある感じでですね、明るい感じで、喋り、てるんで、ちょっとこれは若干納得がいかないなと。はい。まあ、事実ですね。その、まあ、私も原作を読んでる時も、その頭の中で考える右の声って結構冷静で落ち着いた感じ。ただ、ちょっとしたユーモアを持ち合わせてるというキャラクターとして考えてたんですね。ちょっと、ここら辺は微妙かなって感じでしたね。はい。で、あと、音楽。山崎隆さんといえば、うるさい音楽なんですけども、まあ、うるさいはうるさいんですよ。この映画の中でもですね。相変わらずうるさいんですけど。ただですね、ちょっと使いどころをちゃんと考えてるというかですね。はい。例えばその、で、ちょっとダメやなと思うのがオープニングですね。オープニングでものすごく壮大なですね、今からものすごくですね、壮大な物語が始まるんだっていう感じでですね、なんだかなんだかっていう、すごいですね、迫力のある音楽が流れてるんですけども、ここはやっぱりその、ね、全くね、異なる生物が人間界に忍び、混んでくるっていうところですから、逆にものすごく静かで不気味な音楽にした方が、そのね、異物感が人間に入っ、社会に溶け込んでくるっていうね、不気味さは出たんじゃないかなと思いますね。まあまあ、ある意味ね、派手な作品でもあるんで、それはそれで正しいかもしれませんけど。あと、やっぱり一番うるさかったのが、その、ラストやったんですよね。その、ただこのラストはですね、その、ある意味その、これから、関係性編にですね、向かっていく壮大な物語のですね、転換点としていろんなですね、その、まあ、新しいですね、関係性編で活躍するであろうキャラクターたちがですね、登場したりとか、まあ、後藤っていうキャラクターが登場したりとかですね、まあそういったシーンで使われてるんで、ある意味その、これからのですね、その後半への、布石となるようなですね、感じで描かれてるんで、そういった面はその、まあ、壮大な音楽でも全然問題はないのかなと。まぁ、ちょっと長すぎな気もしましたけどね、その音楽ね。はい。まぁ、今回はうるさかったんですけど、まぁ、うるさいなりに使いどころを考えてるんじゃないのかなと。まぁ、そういった感じの使い方だったんで、個人的にはまぁ、全然 OK って感じでしたね。はい。で、あとちょっと気になったのは、その、まあ、この作品ですね、寄生獣という作品を通して、山崎隆監督は一体何を描きたいのかなっていうところですね。はい。秘宝の、映画秘宝のインタビュー、先ほど言いましたインタビューを読むと、おそらくですけど、それ、ね、その、大きなテーマになるのが母性なんじゃないかなと思うんですね。母親性ですね。まあ、それはこの映画の中でも、非常にですね、特徴的に出ててですね、例えばその、A との対決のシーンですね、その、お母さんの体を奪った A とですね、最後、対決するんですけども、その対決をする時のですね、手の動きですね、その、これ原作ではですね、その、まあ、お母さんがですね、以前にその主人公の泉真嗣君をですね、とっさにかばってですね、大やけどを負ってるんですね、そのお母さん昔ね、その腕に。で、それはある意味母親性の象徴みたいなもんなんですよね。で、ね、原作の方ではその、ね、お母さんの頭からですね、頭を、ね、切り取ってあげるよと、パラサイトをですね、切り取ってあげるよっていうところでその手をかざされてですね、とっさに寄生生物がな、別に意図しなくて、お母さんの手をかざしたことによって、そのね、お母さんが以前にですね、自分をかばって、やけどしてしまった、大やけどを打ってしまったっていう傷を、主人公を思い出して、とっさに手を下ろしてしまうっていうシーンが、名シーンがあるんですけども、まあ、これが今回の映画やと、そのね、なんていうか結構変わってるんですよね。はい。 寄生生物がですね、お母さんのふりをして、主人公をひるませようとしたっていう感じになって、そういうね、シーンではないんじゃないのと、ま、思ったりとかですね。あとですね、その、まあ、母性っていうのを表現するためにですね、まあ、寄生生物がですね、その主人公の隙を見て、攻撃してきたんですけども、攻撃したんですけど、それが外れるんですね、主人公の頭やからね。なんで外れるかっていうと、その、お母さんの体ですね。ボディが、その寄生生物の体の攻撃を邪魔をしていたと。まあ、とっさに手をですね、手で押しのけてたんですね。はい。だからその、多分ここのイメージとしては、その、体、ね、その脳みそは奪われたお母さんであっても、体の方はですね、なんとか息子を守ろうとしてたと。そういった母性をですね、死んでても見せたっていうですね、まあ、そういったシーンやと思うんですけども、まあ、寄生生物って、寄生獣ってそういう話なのかなとも若干思うんですよね。そういったですね、なんというか、理屈を超えた愛みたいな、そういったですね、話ではないんじゃないのかなと、もっとシリアスなんですね、に沿った話なんじゃないのかなとも若干思いましたけども、まあ、まあ、ともかくとして、多分山崎さんは結構母性っていうのを大きなテーマとして描いてると思うんですね。多分、まあ、これはですね、その、まあ、おそらくですけど、完結編でですね、あるキャラクターがその母性をですね、見せるシーンがあるんですけども、まあ、そこら辺を非常に見せ場として、ね、多分想定してるんじゃないかなと。まあ、映画技法を読む限りだと、そこを多分ね、そこで多分終わりたいんだと思うんですよ、正直なのね、寄生獣と話を。まあ、ただ、全部描くらしいんで、今回もね、その、まあ、後藤が、多分出てくる、今回後藤が最後に出てきましたし、まあ、最強のパラサイトなんですけどですね、まあ、ちょっと心配なのがですね、それに関わるところで、今後の話でですね、心配なのが、風呂敷をですね、畳めるか、のかっていうところですね、はい。その、母親の母性をちゃんと描いてですね、で、なおかつ、その、主人公を追い回すですね、まあ、探偵ですね、探偵の話も描いて、なおかつ、その、まあ、後藤との対決、最強のパラサイトの対決とも、を描いて、なおかつ、その、一人ですね、異常殺戮者が出てるんですね、快楽殺人犯みたいなのが出てきて、まあ、それは、ある種、その、人間の悪いところの象徴でもあるんですけど、まあ、それとの対決も描くと、で、なおかつ、ヒロインとの、ですね。間柄もちゃんと描くと。これをね、完結編の2時間。まあ2時間かわかんないですけど、まあその1本の映画でちゃんと描き切ることができるのかっていうのがちょっと今のところ私がものすごく不安なところですね。はい。まあただ、その、寄生獣ですね。今回の映画が非常に見事な映画化作品やったと思いますね。はい。実写映画化としては非常に素晴らしかったし、山崎隆さんのですね、今までの作品の中では間違いなく突出して優れている作品やったと個人的には思います。はい。なんで非常に次回作から楽しみな作品でもありましたね。はい。あとですね、ちょっと言い忘れてたんですけど、もう一つ不安なところがですね、深津絵里のですね、演じるですね、はい、キャラクターのちょっと描き方というかですね、そこにちょっと分かってるんかなっていうところがあるんですけども、はい。で、これ、この映画は最後ら辺でしたけど、その、オープニングのですね、先ほど言いましたですね、人間の数が半分になれば、いくつの森が焼かれずに済むんだろうかと。で、みんな生物のですね、未来を守らねばというセリフがあるんですけど、これを言うのが深津絵里演じるパラサイトなんですよ。はい。で、これはですね、原作ではパラサイトの言葉じゃないんですよね。はい。で、原作ではその広川市長が言うわけですよ。はい。で、作者がですね、こう実際に言ってるんですけども、その、まあ、完全版のですね、まあ、読者とのその対談みたいなコーナーがあって、それで言ってるんですけど、まあ、その、作者はですね、その、人間がですね、その守ろうとしている自然とは、狭い意味での自然であると。自然をですね、広い意味で考えるなら、その人間も自然の一部分であると。で、つまり、地球を汚しですね、破壊するのも全て大自然の成り行きであると。ですから、その人間は人間が基準として考える自然を守るのであり、またそれ以外にないっておっしゃってるんですよね。はい。でですね、その、右のね、セリフで非常に、まあ、これ、多分ね、完結編でも出てくるセリフなんで、聞きたくない人は聞かん方がいいと思うんですけど、その右の非常に私の好きなセリフで、ね、右はこう言うんですよ。私は恥ずかしげもなく、 地球のためにという人間が嫌いだと、なぜなら地球は初めから泣きも笑いもしないからなっていうセリフがあるんですよね。はい。だからその、地球のために地球のためにって言ってるのは、ただの人間のエゴじゃないかと、寄生生物が言うんですよね。はい。だからね、そのオープニングのセリフっていうのは、あくまでもその、パラサイトが言うセリフじゃなくて、人間が言うセリフなんですよ。はい。だから、ここら辺もね、その、深瀬里演じるパラサイトに言わせてるんで、ちょっと大丈夫なのかなと、そこら辺山崎さん、ちょっと、原作の読み込み大丈夫なのかと思うんですけども、そういう不安は正直なところ、この映画を見て思いました。はい。まあ、そんなところなんですけど、先ほども言いました通り、まあ、次回作非常に楽しみな作品になりました。はい。間違いなく私の中では山崎隆さんの作品の中で今の中で一番好きですね。はい。というか、うん、非常にいい映画やったと思います。はい。まあ、そんな感じで、また今回も長くなりましたけど、寄生獣の批評終わりたいと思います。はい。まあね、今回その、まあ、絶賛の感じで映画の批評終われたんで、まあ、今年の批評はもうこれで終わりにしようかなと、個人的には思って、ます。はい。まあ、次回は年明けかなんかにまた映画を批評してみたいなと思うんですね。まあ、今回は、まあ、今年はこれで終わりたいと思いますので、皆さん良いお年をという感じで締めたいと思います。はい。まあ、またね、もしかしたら面白い映画見たらまた年内に批評するかもしれないですけど、多分ラジオ自体はもう、今年はこれで終わろうと思っております。はい。まあ、今回のですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、いつものように私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回、寄生獣の批評でした。また次回お会いしましょう。失礼いたします。